シオンタイムでした、
はい。なんかね、何を首かしげてるんですか。
なんかね、今機内でね、はい、いい香りが、うん、こう してくるんですよ。
そろそろあれですか、はい、機内食が配られる時間でしょうか。
あのテーブルを出して待っていたら今日は、はい、なんと、お好み焼きが出てきますよ、
という感じのゲストの方なんですね。
という感じのゲストなので、はい、今日のゲストはですね、海外からです。
お、海外から
初海外ですよ。
海外からお好み焼きを、
はい、四国という海外から。
四国の方に怒られますよ。
あ、そうですか、失礼いたしました。おたふく蔵店長伊藤剛さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ようこそ。
はじめまして。今日はよろしくお願いします。
今日は海を越えていらっしゃったんですよ、
はるばるどちらから。
香川県の高松市から来ました。
瀬戸大橋を渡って、
多分テレビはみんな同じの見てますね。
ですね。
NHK 以外はね、
はい、NHK 以外はね、はい、なぜにね。
いや、普通ほら高松から来ましたって言ったら、はい、うどんでしょ。
そうですね。
ね、
まあ、うどん県ですから
、
はい、でもうどん県お好み焼き市かもしれません
、はいはい、何故今日一緒に飛行機に乗ってらっしゃるのか。
何故なのか話を聞いてみましょうかね。ね、はい、
これ多分ご自身分かってらっしゃらないんじゃないか
だと思いますね。
なんで選ばれたんだろう。
なんで選ばれたんだろう、
はい、
そうですね、まあ、お好み焼き私好きです、で一度お店にこう食べに行きました私の中では四国一ではないかと。
お、はい、つまり空尾さんがご飯食べに行くと、はい、そこの人はゲストに来る可能性があるということですね。
高いですね。多分確率 95% 以上の、
それに一番乗りされました、は
い、ありがとうございます、
よかったです、はい、よかったのかどうなのか。はい、そのうどん県の中でお好み焼き屋さんをやってるっていうのはどういう感じなんでしょうね。
もともとですね、僕そもそもが粉が大好きなんですよね。
あ、粉物、ね、
そう、粉物が大好きで、最初お店をするときにいろんなのうどんとかお寿司とかラーメンとか考えたんですけど、やっぱりお好み焼きが大好きだったんで、それを始めてみようかなって思ったんですよね。そもそもがお好み焼き屋さんが少なかったっていうのもあるんですけれども、まあ、それがきっかけで、お店を始めることになりました。
どれぐらい続けてらっしゃるんですか。
もう今年で18年ですね。
すごい。
18年になりました。
伊藤さんが立ち上げられて18年間。
そうです。大学を卒業して1年勤めたんですけど、やっぱりお店が自分でやりたいなっていう思いがあって、で、きっかけがね、せっかく早くにあったんで、そのきっかけに乗らせていただいて、でスタートしたっていう感じですね。
飲食店が18年ずっとやってるっていうのは、結構これ大きなことですよね。
大きな、
そうですね、まず好きでないとできないですよね、なかなか、
ね、
好きだからこそ、
はい、
このこだわりがあるんです。そのこだわりをね、はい、
3点あるようですね、
はい、あるようですね。
いや、3点だけじゃないと思います
。だけじゃないです、
大きなものが3つあります、
はい、3つですね、はい、
特にその素材の面ですが、3つのじゃあこだわりをご紹介いただけますか。
はい、わかりました。1つはですね、まずお好み焼きの中で一番大事なものってキャベツなんですよね、
はい、
でキャベツって言ったら、まあ、香川県産のキャベツもありますし、群馬県とか北海道とかいろんな産地のキャベツがあるんですけど、やっぱり一番美味しいのが、安定的に美味しいのが群馬県の嬬恋村っていうキャベツが一番美味しいんですよね。年中安定して取れるっていうわけではないんですけど、とにかく甘みが強い、
はい、
お好み焼きに一番適しているっていうお好み焼きです。で次に向いてるのが四国に入ってきて徳島になります、
はい、
徳島のキャベツはその群馬県と比べたら甘みはちょっと少ないんですけど、水分がしっかり入ってて、お好み焼きが美味しくできやすいっていう感じですね、
はい、
で最後に香川県のキャベツ、香川県のキャベツもその西と東でちょっと味が違ってて、西の方が、水分が多いのかな、そんな感じになってます。なのでその3つを1年間でぐるぐる回して、
はい、
入れてもらってるっていう感じですね。
キャベツ1つでもそんなにあるとは、
ね、そんなにあるし、
クリッポン
こんなに喋れるのはすごいですよね。うん、
ね、多分キャベツだけの話でね、はい、ずっと羽田まで行けます
ね。はいはい、あのキャベツだけではいけません。
いけません、はい、次行ってみましょう。
他にそのキャベツ以外にお好み焼きっていうと何なんでしょう。
はい、私的にはやっぱり麺、麺、
あ、広島ね、
うん、はい、広島風というか広島焼きでいくとね、
は
い、
麺に何かこだわりはありますか。
麺はですね、あの、まあ、四国のお好み焼き屋さんっていったら大概がその蒸し麺っていうのを使ってるんですよね。はい、で蒸し麺って言ったらその鉄板の上で温めて簡単にできてしまうっていうんですけど、うん、あの食感がちょっとないっていう感じで、うん、なのでうちはその生麺を使ってるんです、オーダーが来てから茹で麺器の中に入れて2分30秒かな2分30秒湯がいて鉄板の上にしっかり焼いて、はい、焦げ目をつけてあのパリッとした食感もつけて、でそれでお好み焼きを提供しているっていう感じですね。うんうん、
それだけではなくて、特別な麺を使う場合もあるようですね。
そうですね、あの今あのダイエットとかそういう風に考えているお客様が結構いらっしゃって、はい、でその方にはそのこんにゃく麺をあの使わせていただいています。それだけでカロリーが200キロカロリーぐらい落ちるので、お好み焼きって高カロリーのイメージなんですけど、うん、実は低カロリーにもできるっていう感じです。
なるほどね。
そうなんです。
はい、あとはあのだいたい卵使いますよね、お好み焼きは。
そうですね、
はい、卵のこだわりもありますか。
卵はですね、うちの卵はもう探し回って美味しい卵っていうのがですね、あるんですよね。で、冷えと麦と、あと一つすいません何か忘れたんですけど、はい、うん、その3つのその栄養で育っている鶏の卵を使ってるんですよね。
美味しい卵という卵があるんですね。
そうです、そうです。
そういったその材料を使って、うん、まあ、もちろんそのお店に行って美味しく召し上がっていただくという感じなんでしょうけれども、はい、あの お店ではなく今テイクアウトも割と言われてますが、はい、そういった形もやってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、実際にあのお客さんが来て焼いたものをすぐ家で食べるからって言って持ち帰る方もいるんですけど、あのうちの店18年も経ったら、うん、あのお客様が引っ越したり、はい、高齢になって来れなくなったお客様もやっぱり多いんですよね。でそのお客様がですね、あの蔵のお好み焼きが食べたいっていうことで、うん、冷凍のお好み焼きがスタートしたっていう感じですね。
これその冷凍のものっていうのは持って帰って普通に温めるだけで味が再現できる、はい、
そうですね、あの、一手間どうしてもかかるんですよね、はい、冷凍でチンするだけで全然食べれます。美味しく食べれるんですけれども、さらにフライパンの上で水蒸気をね、あのわざとに飛ばすことで、あのカリッと感があのすぐ出るようになってて、お店の味に近いお好み焼きになります。
これ今その倉敷を中心に流れてますけれども、はい、倉敷の人が食べたいと思ったらあの注文してもいいものなんですか。
そうですね、あのおたふく倉香川で検索していただいたら、はい、ホームページが出てきますので、そのホームページの中に注文サイトがもうすでにありますので、はい、そちらで注文していただいたらあの発送することができます。
なるほど、
はい、
電話で注文、
電話も OK です。
電話番号、
電話番号はですね、はい、087-837-6666 です。
覚えやすい、
はい、
837はちょっと今出てこなかったけど、うん、6666は覚えやすいですね、
うん、そうですね、
はい、あのつまりクール宅急便かなんかで届けてもらえるという、
はい、そうです、
そうですか、
はい、
あの様々な種類があるようですから、これはぜひホームページの方でご覧いただきたいと思います。はい、ということであの空尾さん、
はい、
今日は割と寝ずに話をねお聞きになったと。
もうね、お好み焼き、うん、もうのことを考えていると、もう眠れません
、はい、そういった眠れない人が倉敷にいますから、
はい、
またあの引っ張っててください。
はい、わかりました、は
い、短い時間ではありましたが時間となりました
ですね、
はい、はい、今回は四国高松市からいらっしゃいました、おたふく蔵というお好み焼き屋さんの店長伊藤剛さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
この後はリンダリンダです。
です。